こんにちは、こんばんは、三浦です。それでは早速質問に答えてまいりましょうということでございます。メルマガの のテキストにも書きましたが、お一人、質問をいただいたので、この方に直接返信してもいいなとは思ったんですけれども、結構、皆様と共有してもいいレベルの、いいレベルっていうのは失礼ですね、すごく大事なテーマだと思ったので、音声にとってこのメルマガ全員の皆様に共有したいなと思っております。で、質問内容は、一応こちらでも読み上げさせていただきますね。皆様はじめまして、いつもメルマガを楽しみにしています。私は40代主婦、Y と申します。情報発信の某塾に入りましたが、未だよく分からず立ち往生し、期限が過ぎてしまいました。しかしやりかけた以上やってみたい気持ちもあり、いろいろ調べていて、これかもしれないと心が釘付けになったのが三浦さんの情報発信バイブルのレターでした。購入ボタンを押したいのですが、その前にどうしても分かっておきたいことがあります。お忙しいとは思いますが、アドバイスをいただけたらと思います。何に迷ってるかというと、最初何らかの方法で実績を出し、それに対して情報を発信していく、ここまではすごくわかるのですが、その先どうやって広げていくのかが不思議なのです。例えば私も YouTube を始めました。これで実績を上げ、情報を発信しようと思っています。やり込んだ YouTube ですから、情報も発信しやすく、私も書くことを思いつきます。その先ってどうなのでしょうか。それがわからずに一歩が踏み出せません。情報発信バイブルを購入すれば、そのあたりもすっきりしますでしょうか。もともと40代主婦では情報発信は難しいのでしょうか。本当に難しいと存じています。簡単で構いませんので、情報発信についてアドバイスをいただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いします、 Y さん。ということで、すいませんね、もう昨日も一昨日もダブルでセミナーやったから、もう声が枯れまくってるんですけど、セミナーだけじゃなくて、その後の懇親会も、前回の三浦はですね、声が今枯れてるということで、あとちょっと、お酒も飲んじゃってるんで、ちょっと汚いターンが溜まってますが、ご理解いただけたらと思います。これはですね素晴らしい質問であって、僕としてももちろん情報発信バイブルの中には触れていることですが、アフィリエーター抽象論の話なのか、それとも専門家としてひたすら突き進むのかっていう、すごく大事な話なので、お伝えしたいと思います。そうですね、まず僕この文章を読んで面白かったのが、今ご存知の通り YouTube 僕発信してますけれども、一時期の全盛期に比べてはかなり今元気がなく、元気がないというか、もう Google がくっそ厳しいんで、もうコピペ動画でやられてる方も、まあ、グレーゾーンが昔ほどどんどんどんどん狭くなってるから、かなり攻めなきゃいけないと、攻めるっていうか気をつけなきゃいけない。加藤さんみたいにオリジナル動画しかもう道は残ってないのかみたいな感じですが、まだまだやり方ありますが、とはいえ昔に比べて簡単じゃなくなってるんで、結構難しくなってるという状況でですよ、まずですね、40代主婦の方で YouTube やってるってことで、もうこれもう最高ですよね。まずはいないですから、YouTuber ただでさえ女性少ないですからね。でそれで、まあ言い方悪いんですけれども、主婦やられてて、主婦の方っていうのはご存知の通り、昨日も、いらっしゃい、ワークショップいらっしゃいましたが、やっぱり物販だったりバイマだったりっていう方が多い中、40代女性主婦で YouTuber っていうのはもう最高の入り口だななんて最初真っ先に思ったのがそこなんですけれども、しかもこの文章を読んでみると、それなりに実績も出されてて研究もされてるってことなので、今頓挫してる人の YouTuber とか、YouTube ってもうダメなんじゃないのとかいう人に対しての発信はすげえ刺さんじゃないかなというような気がしてるんで、ぜひぜひ情報発信してもらいたいんですけれども、ここですよね、重要なのは。だから最初は実績を上げて情報を発信しようと思ってます。何も実績ない人で発信するのはダメだっていうのは、まあ僕もそう思いますし、それは結構強く言うのは児玉さんとかだったりするんですけれども で、まあぶっちゃけ言うとですね、実績がなくても発信していいんですけれども、ただ無名タレントでもない、普通の人で何も実績がない人が発信して誰が読むんじゃいっていう話なんですよ。だけどこれ例えばですけど、実績ありませんが、これから、三浦、仕事を辞めて、海外中回っていろんなところでパントマイムしながら生活していこうと思います、それを YouTube とかに撮ってあげるんでよかったら見てくださいって言ったら、ちょっと面白そうじゃないですか、そのそのメルマガとかその発信。あと、いやマジで今会社の、今僕は不正をしようと思ってますと、いかに会社にバレずに、会社のお金を使ってやろうかっていうのを考えてますみたいな、その法律すれすれのような発信とかしてて、だからちょっと皆さん興味あるんじゃないかなみたいな。いやつまり何が言いたいかって言いますと、やっぱ最初のフックなんですよね。で、そういうキャラクター設定だったりフックだったり、があるとなんか面白そうだからこの人の発信見てみようかなと思うんですけども、大体皆さんそれないじゃないですか。だから分かりやすく、YouTube で、主婦だけど YouTube で100万稼いだ人のブログとか、やっぱそういう分かりやすい肩書きみたいな、名刺とか自分のキャッチフレーズがある人の発信っていうのはやっぱ聞くので、そこの話を、分かりやすく言うために実績を作ってから発信しましょうということだったりします。で、で彼女はですね、多分その先を心配されていると思うんですけど、まあ大きく2つですよね。YouTube の、発信を待ってる人はたくさんいるから、ひたすら集客しまくって、新しい人を入れて、ひたすら YouTube の発信をし続けると、いうことが一つ。まああれですよね、この業界にも多いですよね、自分のコンサルコミュニティを売り続ける、半年に1回とか3ヶ月に1回、そのためには売り続けるためには新しいお客をたくさん呼ばなきゃいけないですよね。だって一度例えば100人いて10人の人が自分のコミュニティ買ってくれて、じゃあ次、3ヶ月後もう一回その100人に言ったところで90人は1回、断ってるわけだから、じゃあその断ってる人に対してもう一回オファーするのかと。もしかしたらすいません失礼しました。もしかしたらそのタイミングが悪くて自分のコンサル受けなかったとかいう理由もあると思うから何か動いてくれるかもしれないですけど、まあ10人以上超えることないですよ。でそうなってくると何が起きるかっつったら、やっぱり新しく次オファーするときには200人300人の人にオファーするっていうふうにしていかないと、ずっと、食ってはいけねえとでいうやり方ですよね。だから集客重視型って言いますかね。でですね、僕とかあと、まあ、主婦で言うと分かりやすく言うと、僕のあれ日向で言いましょうか。ですね、日向は今回も横取リッチに関してはですね、なんとですね、僕の次に売ってたりしますからね。恐ろしい、アフィリエーターになってるんですが、昨日も一緒にいましたが、彼女はやっとこのステージに来ましたって言ってました。だつまりいい商品を、アフィリエイトするっていうことをずっとやりたかったと、いう形なんですが、ここに来るまでに、まあ、ご存知のとおり何年かかってんだって話なんですけれども、誰も自分の発信なんて聞いてくれないから、彼女は、なんとかカメラ転売で実績を出して、そのカメラ転売の情報を発信して、教材も出して、でたくさんの人が、お客様になったという状況で、もちろんこれから彼女はカメラのコンサルだったり、自分のコミュニティのフォローはすると思いますが、そのカメラを買ってくれた人たちに対してこういうオファーがありますよとか、あとこれから僕からステップメールも学んでるんで LP も学んでるんで、これからどんどん集客をしてたくさんの人にやって、彼女はやっと発信者としてたくさんの人が聞いてくれる、カメラ転売の女性だ、 教材も出して成功した人だってことになってくると、ちょっとこの人の発信を聞いてみようということになって、いろんな情報を、別にカメラ以外の情報を、彼女から聞けるよう、聞いてみようということになる。現に、まあ、僕との相性がいいからっていうのはあるかもしれませんが、カメラ転売の教材の発売後、成功した1ヶ月後には僕の情報発信バイブルをまあ売ってますからね、3、40本とか。だからそういうふうになってくるっていうことなので、まあ、彼女は、まあ、権威性がついたっていう言い方もありますし、この業界の中でも一人の女性主婦として、ちょっと日向さんの情報は聞いてみようかなみたいな人が増えてるということになります。だからごめんなさい、窓越しくなりましたが、この Y さんに関してはまず最初 YouTube で、発信してなんとかたくさんファンを集めると。で、自分のコンサルとか売るのもいいと思いますし、コミュニティ売りもいいと思いますし、でそれをずっと続けるためにはやっぱりたくさんの人、 Y さんのことを知ってもらうために集客を中心に YouTube をどんどん極めていくと、いうことと、あとは、たくさんのファン、なるほど、Y さんの情報っていいよねってなった場合に、次違うジャンル、これアフリエーター抽象論なんですけれども、これもちろん教材にも書いてありますが、まあこれで悩んでる人多かったですね。昨日のステップメールのワークショップの時の YouTuber 加藤さんも本当にこの抽象論っていうか、YouTube 以外の教材売れないことに対しての悩みとかすごいあって、で僕がいろいろ話したところ、なるほど三浦さんそこまで考えてるんですかみたいな話に、なったりするんですが、まあ難しいんですけれども、まあある程度、リスクっていうか、自分の傷も伴うっていうか、まあちょっと、まあ、言い方あれですけど、僕もそうなんですよね。最初 YouTube で始めて、 YouTube 三浦ってやつの YouTube の情報を聞きたい。でもそこから僕はやっぱり、YouTube っていうのはあくまでもきっかけであって、情報発信者として自分を成功させていこうってなった場合、まあいろんなものを研究しては、発信してましたが、まあ何人もいなくなりましたよ。三浦から YouTube を学びてえのに、なんでこいつ全然違うこと話してんだこの野郎みたいな感じでいなくなる人も出てくると思います。だからそういう意味では、ある程度リスクも伴いますが、今僕の状況で言うと、別に三浦さんがやってるやってないなんかどうでもよくて、三浦さんが持ってくる情報を欲しがってるってところまで行くためには、そのアフリエーター抽象論教材に書いてありますけど、そこを意識してもらえたらなというふうにして思ってます。すごく大事な話ですが、大事な話だからこそ難しいのですが、もう一回お話しさせていただくと、最初は何かしらの実績で発信していくと。でそこを極めるのも良いし、そこからは、その人の、情報が正しいんだっていうことで、自分のジャンルを飛び越えていくっていうことの二通りある中で、まあ難しいのは当然後者なんですけれども、まあ事例で言うと僕であったり、その日向であったり、あと甲斐秀樹も大変でしたよね。最初クルーズの甲斐、テクニックの会とか言ってたのが、今はまあ別にもうなんか投資の会までになっちゃってますからね。だからそのためには、いろんな情報を仕入れて、それにふさわしい情報を発信していくんですけれども、その前に大前提、何かのジャンルだったり何かの実績でこの人の情報は安心だって思わせなきゃいけないことがすごく重要だと思っております。ということで、ちょっと2日セミナーではしゃぎすぎて声枯れの、ちょっと打ち上げでお酒飲んだりタバコ吸ったりして痰が溜まってるのっていう中のちょっと聞き苦しい音声だったと思いますが、中身は自信持ってお届けできるので、ぜひぜひ、分かんないところがあったりしたらもう一回聞いてみてください。ということで、 Y さん、質問はそんな感じでよろしいでしょうか。それでは、また近いうちにお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。